本日は身代わりの死を遂げられた子羊イエスの十字架が私たちの人生の全てであるというお話をいたします。聖書というのは過去に起こった出来事を記して、そこから真理と教訓を学ぶという部分がほとんどだと思います。しかし例外的に将来起こるべき事柄を事前に教えてくれるという箇所もあります。私たちが学んでいるヨハネ黙示録はこの例外的な後者にあたる書です。未来に起こることを前もって教えてもらえるということはどれほど貴重なことでしょうか。黙示録の一章三節には次のように書かれています。この予言の言葉を朗読する人と、これを聞いて中に記されたことを守る人たちはとは幸いである。時が迫っているからである。私たち創価教会はこの御言葉を信じて将来に向かって賢く備えていきたいと思います。細かな部分をつついていくのではなくて、ヨハネ黙示録の全体の骨格を共に掴んでいきたいと願っています。本日は4章5章から天上の礼拝、天国の礼拝について学びます。天国、永遠の御国に行くと父なる神様の座っていらっしゃる玉座があると分かります。そしてその周りには24人の長老が座っています。4章4節、明恵さんに読んでいただいた通りですが、この部分は読んでもらってませんが、玉座の周りに24の座があって、それらの座の上には白い衣を着て頭に金の冠をかぶった24人の長老が座っていた。玉座の周りに24の座があって、それらの座の上には白い衣を着て頭に金の冠をかぶった24人の長老が座っていた。長老たちは白い衣を身にまとっています。あたかもシナイ山でイエス様がまとっていらした白い衣、そのような姿です。それぞれに金の冠をかぶっています。24人の長老、これは救われた方々、教会の代表者、救われた方々の代表者です。聖書に24という数字が出てくるのはとても珍しいことではないかと思います。というのも、もともと聖書は12という数字、神様は12を好んでいらっしゃるからです。どうして黙示録、この完璧な世界について記している黙示録が24人と表現するのか。有力な考え方は、旧約の代表者、旧約十二部族、アブラハムの孫ヤコブから生まれた12人の息子が十二部族を形成しますけれども、その十二部族、そして新約時代といえば12人の使徒、旧約新約合わせて24人ではないかと考えています。いずれにしても教会の代表者、救われた人たちの代表者として24人がここに登場します。そして次に4つの生き物が登場します。4章7節、第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は若い雄牛のようで、 第3の生き物は人間のような顔を持ち、第4の生き物は空を飛ぶワシのようであった。旧約のエゼキエル1章とよく似た話です。獅子、お牛、人面、人間の顔、ワシという4つの生き物が生き物の代表として父なる神の栄光を称えて礼拝する姿がここに見えます。でこの4つの生き物を4つの福音書に対応させるという学説もあります。獅子はマルコ、お牛はルカという具合です。いずれにしても今この地上ではイエス様を信じた者だけが教会で神様を礼拝しますけれども、天国ではなんと生き物の代表も神を礼拝し、神様の御旨をなすために働いているということがわかります。こうして4つの生き物が王座に、玉座に座る父なる神に感謝を捧げると、24人の長老もひれ伏して神を礼拝し、自分たちの金の冠を玉座の前に投げ出して言います。主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力と受けるにふさわしい方、あなたは万物を作られ、御心によって万物は存在しまた創造されたからです。24人の長老は知っていました。万物は父なる神様が御子イエス様と一緒に作られたものである。そしてもっと言えば、24人の長老は自分たちが永遠の御国天国で父なる神様に直接相まみえて礼拝できるのは、自分たちが頑張ったからではなく、自分たちに良いところがあったからでもなく、こうして金の冠をかぶることができるのは、罪一つなき御子イエスを十字架上で生贄とし、身代わりの死を遂げさせ、その犠牲によって救い出してもらったからということを、この24人の長老はよく知っているのです。自分たちが何かいいことをしたから、その功績によって神様にまみえて礼拝できるのでもなく、自分たちが頭がいいからこうして神様の前に進み出ることができるのでもなく、神様が先に命の犠牲を、イエス様を十字架にかけて罪を許す働きをしてくださったから、自分たちはこうして祝福されているのだというのを24人は知っていたわけです。このような形で祈りを捧げた人物、3000年前の人物にダビデという王様がおります。神殿を作ろう、神様のために礼拝する神殿を作ろうということで、金銀銅材木鉄宝石大理石などを神様にお捧げした際に、次のようにこの王様は、ダビデ王は祈りを捧げました。歴代史上の29章14節、このような寄進ができるとしても私など果たして何者でしょう、私の民など何者でしょう、すべてはあなたからいただいたもの、私たちは見てから受け取って差し出したに過ぎません。歴代史上の29節14節、先に神様から恵んでいただいたから、神殿建設のために自分は捧げることができるのだ、私など果たして何者でしょうと祈りを捧げています。24人の長老も同じようです。先ほど賛美歌の13番、御使いと共にで歌った通りですけれども、冠を捧げて、自分の頭にあった冠を投げ出して父なる神にこう言ったのです。主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方、 あなたは万物を作られ、御心によって万物は存在し、また創造されたからです。すべて良いものは神様から出てきたものです。いや、私たちの存在の根本までもが神様の創造の御業から出てきているのだ。生き物が進化して人間になったわけではなくて、神様が天地万物を作られたから、こういうふうに私たちは祝福されているのだというのが天国での常識になっています。真理です。24人の長老たちの立派な態度に私たち創価教会も習いたいと思います。罪許されて永遠の命をいただいたこの特権は、自分たちの功績とか家柄とかとは全く関係がないものです。ただ単に神様に選んでいただいたから、神様が愛して先に愛してくださったからなのです。ですから私たちの祈りも礼拝も神様を真心から讃えてこそ意味があるものです。私たちの人生、毎日の日々も天地創造の神を讃えるためにあってこそ価値を持ってくるのです。そのような生き方ができる方々は、天国にいらっしゃる24人の長老の生き方に極めて近い生き方をしていると言えます。神様中心、聖書中心、証中心の生き方を模範としていきたいと願います。イエス・キリストの黙示、黙示録の冒頭にそのように書かれています。振り返りますと、黙示というのはすぐに起こるはずのこと、隠されていたことをちらりちらりと部分的に見せてもらえるという意味なのです。部分部分なのではっきり完璧に見えるわけではないのですけれども、未来に起こることが、その骨格が何なのかが大体分かってくる。そして将来何が起こるのか、黙示録に記されたことは、この世に終わりが来るということ、そしてほふられた子羊イエスが最終的に勝利する、完璧な勝利を果たす、そして、悪魔サタン、悪いものがすべて裁かれるということです。悪の裁きに向けて何かが起こる、それが五章から見えてくることです。災いをもたらす巻物には封印が施されているのですけれども、その封印を開くという手続きが開始される、その部分が五章から書かれています。五章一節には、使徒ヨハネが玉座に座る父なる神の右の手に、巻物があるのをヨハネは見ます。二節では、一人の力強い天使が封印を解いてこの巻物を開くのにふさわしいものは誰かと大声で告げるのをヨハネは聞きます。この巻物は全世界に死と苦しみ天変地異をもたらす災いの元だったからです。そして罪、汚れた者の中にはこの巻物の封印を特にふさわしいものはいないということが分かって、ヨハネは愕然とします。時が満ちたのに、神の時が来たのに、封印を解く者がいないとヨハネは激しく泣いたのです。神の御業がなされないではないかと泣いたわけです。五節、すると長老の一人が言った、泣くな、見よ、ユダ族から出た獅子ダビデの彦ばえが勝利を得たので、七つの封印を開いてその巻物を開くことができる というふうに長老の一人が教えました。ダビデの彦映え、彦映えとは根っこのことです。こうして天上での天国の礼拝に救い主イエスが登場したのです。イエス様は罪一つなき子羊、自らが生き延びようという誘惑をあえて捨てて、神への生贄となって十字架で自らの命を投げ捨てて勝利されたのです。そしてその勝利によって悪を裁く権威を手中にされたのです。杉越の祭り、出エジプト12章に出てくるその祭りが十字架の影となっています。杉越の祭りでは罪、傷一つなき子羊を、ほふってその血を門中に塗ると、その血を塗った人の家は神の裁きを免れることができました。同様に現代の私たちも子羊イエスの血を飲んだ、その十字架の働きを信じているのであれば、最後の審判で神様の断罪を、裁きを免れることができます。7節、子羊イエスは進み出て玉座に座っておられる方の右の手からあの巻物を受け取ります。そして8節、その時24人の長老と4つの生き物が主イエスの前にひれ伏して、9節、彼らは新しい歌を子羊イエスのに向かって歌ったのです。あなたは巻物を受け取り、その封印を開くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、あらゆる種族と言葉の違う民、あらゆる民族と国民の中からご自分の地で神のために人々をあがなわれ、彼らを私たちの神に仕える王、また祭司となさったからです。彼らは地上を統治します。歌い始めたわけです。子羊は世界に災いをもたらす巻物の封印を解くにふさわしい。子羊イエスは自らが神への生贄となることで、あらゆる種族と言葉の違う民から、神のために多くの人々を悪魔の手から買い戻された、あがなわれたというのです。子羊イエスは悪魔の手から買い戻した人々を神に仕える王国とし、神の祝福を分かち合う永遠の祭司としてくださったと歌っているのです。子羊イエスは人類の救済、また天地万物の救済の歴史の中心におられるというのです。最後は自らの手であらゆる悪を裁き、永遠の勝利者となられる方です。子羊イエスは巻物の封印を特にふさわしく、永遠の勝利者として君臨するのにふさわしい方です。自らの十字架の死という犠牲を通して、この地上に永遠の御国の部分的実現である教会を建ててくださった方です。当然のことですけれども、永遠の御国では子羊イエスによる救いというのが世界の中心、永遠の御国、完璧な世界の中心になっています。子羊イエスによる救い、それはまた私たちの礼拝での中心となっています。イエス様の十字架がなければ教会はなく、私たちの救いもありません。私たちの全存在がイエス様の十字架から湧き出てくるのです。そしていずれ義の宿る新しい天と新しい地が現れてきます。すべてが新しくなるその時も、その時に現れる新天新地も、子羊イエスの十字架にその起源を 追っているのです。ちょっと黙示録について思いを巡らしたいと、創世記について、天地創造の始めについて思いを巡らせたいと思います。宇宙は完璧なものとして生み出され、神様によって作り出されました。しかし創世記3章になって、アダムの堕落によって全世界全宇宙が罪に汚染されてしまいました。おまけに神様からの呪いまでも受けてしまいました。世界のあらゆるものにひびが入り、何一つ完璧に動くことがないようになりました。そしてその上に人間が罪を犯して死ぬものとなった。その結果、大地は人間の死体を飲み込む悲劇の現場というふうになってしまいました。地球が悲劇の現場になった。しかし新天新地が現れるときに、黙示録の21章22章にはある通りですけれども、神様が罪の問題を解決してくださった結果、それが起こるということが分かります。罪は全宇宙を汚染し怪我しましたけれども、新天新地が現れるというのは、その罪の問題をイエス様が全て解決してくださったということを教えてくださっています。十字架の力によって全宇宙が清められ、罪の汚染が取り除かれる。以前にも増して恵みが満ち溢れるということが分かります。2000年前の十字架があったから、永遠の世界、完璧の世界がやってくるのだということが分かります。人類の歴史も宇宙の歴史も、その中心には子羊イエスの十字架があります。これを受け入れてイエス様を信じる人は、イエス様と一緒に永遠の勝利者になると聖書は約束しています。神様が約束しています。で、この素晴らしい話を福音と私たちは呼んでいます。たとえ私たちがどれほどダメな人間であろうとも、どれほどみすぼらしい人であろうとも、世の中でどれほどあいつはダメだ、あんなやつは死んでしまえ言われたとしても、この子羊イエスの十字架を握って信じる人は永遠の勝利者に変えられるのです。これから先どんな失敗を犯そうとも、どれほど人を傷つけたり裏切ったりしてしまおうとも、子羊イエスの十字架を信じる人は全て許されて、正しいものとされて、永遠の御国で神様から祝福を得ることになるのです。私たちはこれから先どんなに長く生きようとも、100年と生きることはできません。この地上での生涯は永遠ではないのです。また日本シリーズやで、ソフトバンクや DeNA が勝利したとしても、どちらかが勝ったとしても、その勝利は永遠とは言えません。自民党が先月の選挙で勝利したと言っても、その勝利は永遠の勝利とは言えないのです。どんなに背伸びをしても、地上での勝利とはというのは永遠の勝利とは程遠いものです。しかし私たち主イエス・キリストを信じた者の勝利は永遠の勝利になる。神様が約束してくださっています。なぜかというと、神様の側でその御子イエス・キリストを十字架にかけて、私たちの体から罪を取り除くという作業を 神様の方で全て完了し成し遂げてくださったからです。そしてその神様はアルファでありオメガである方、永遠の昔からいらし永遠の未来までいらっしゃる方です。その方が保証して、信じた者は、子羊イエスを自分の救い主と受け入れた者は永遠の勝利者に変えてあげると約束してくださっているのです。子羊イエスの十字架を信じること、それが私たちにとっての全てです。今生きている間にこの重みのある貴重な十字架を自分のものとしませんか。黙示録一章三節にはこのように書いてあります。この予言の言葉を朗読する者と、これを聞いて中に記されたことを守る人たちとは幸いである。時が迫っているからである。この世の終わりがはいつ来るのか誰も知ることはできません。それを前にして、それが迫っているということを聞いて十字架を握る者は幸いです。今月の月刊マナー、私たちの日ごとの糧ですけれども、礼拝の箇所と同じくヨハネ黙示録を読んでまいります。この世の終わりに万物を新しくされるイエス様の御言葉に集中して、勝利を手にする1ヶ月を共に送りたいと願います。主イエスのいない人生は空っぽの人生、主イエスがいなければ私たちの存在は虚しいのです。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちは時にどん底の人生を歩みます。人を裏切り、人を傷つけ、周りの人たちから全く信用してもらえない、そういう時もあるものです。神様、しかしそのような私たちをあなたが選び取り、掴み取り、抱きしめ、十字架のイエス様を信じられるように変えてくださいました。私たち自分たちの目に自分がどれほど惨めであろうとも、あなたの目に私たちは高価で尊く永遠の勝利者なのです。神様、私たちは弱いものですが、あなたがこうして強いもの、光り輝くものに変えてくださることを感謝します。私たちの目に世の中の終わりは見えてきませんけれども、しかし信仰によってそれを真理である、真実であると掴み取り信じます。どうぞ永遠の御国が来るときに私たちを輝く、あなたの子供として私たちを受け入れてください。このような特権的な立場に私たちを招き導き入れ、その存在を確かなものとしてくださったことに心よから感謝を申し上げます。この世の中では多くの方々があなたのことを信じられずにいます。どうかこの日本、この世界を憐れんでください。そして一人でも私たちの証を通してあなたのことが分かるように、永遠の未来を、子羊の十字架を悟ることができるように助けてください。あなたの御名を賛美します。このお祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。